はい、皆さんこんにちは。プログラミング雑談です。今週は何て言うんですかね、今週はというか、このポッドキャスト、説教臭いということで定評があって、よろしくないなと思ってて、あんま良くないなと思ってるんですけど、いや今回は開き直って説教臭い回でございます。というのは、ちょっと、次回かどうか分かんないんですけど、そのうち近いうちにちょっと昔の話をしようかなと思っていて、昔の新卒の頃の話をしようかなと。で、老人が昔のことを語るので、老人臭いのは仕方なかろうと、いう諦めのようなものがあり、はい。で、今回は一応その前振りとはちょっと違うんですけど、その一応、なんて言うんすかね。関係が一応あるような話なので、説教臭いのは避けがたいという結論により、今回はそういう回でございます。で、どういう回かっていうと、会社なんてどってことないっつう話ですね。で、それは多分、転職を一度したことがあれば皆が知ってること、みたいな話です。なんで、このポッドキャストね、結構、なんつうか、同い年ぐらいの人が聞いてる方が多いんで、そういう人には知ってるがな、つって以上終了っていう話題なんですけど、なんか知らないけど、新卒も間違って聞いてるところがあって、間違ってない、間違ってるかどうか知らないですけど、なんかそういうのもあるんで、若者向けにそういう話もあってもよかろうと。つまり当たり前だと思ってるけれど、最初はそうでもないっていう類のことっていうのを、ちゃんと当たり前だと言っておくのはいいんじゃないかなと。ここまででもう説教臭い。いや、今回はそういう回でございます。で、会社っつうのは、大したことないっつう話ですね。会社っていうか、会社の人間関係とか、会社のコミュニティとかそういうのですね。そういうのっていうのは、そんなになんつうか、大したものではないんだけれど、すごく重要なものであると最初は勘違いするようにできている。で、この勘違いは、いい方に働いてる時には無理に正さなくてもいいと個人的には思ってるんですが、間違った方向に働いてる時には、勘違いだよと言ってもいいかなと思うような類で、で、現代のみたいな社会ではね、そういう、なんつうか都合のいい勘違いみたいなものはうまく維持しづらいと思うんで、本当は別に気づかなくてもいいという人がいても、気づいちゃってもいいだろうと、そういう気はしてるので、そういう話をしますと。で、会社、チームとかプロジェクトとかあるじゃないですか。で、これがどんくらい重要なのかっていう話ですね。で、大して重要ではない、個人にとってはっていう話です。で、まず絶対的な真理として、会社の人間関係とかっていうのは、基本的には、辞めたら終わる。はい。これは、なんていうか、真理なんですよ。当たり前だろうって、多分聞いてる人は思うと思うんですが、当たり前なんですけど、結構、なんつうか、そこを、これってけど、最初に転職するまでそんなに、なんていうか、心の底から当たり前だと思えない。思える、気づいてたと思いますけどね、自分の時は。で、みんな結構気づいてる人もそれいると思うんで、そんなに恐るべき、皆の知らない真実って類の話じゃないと思うんですけれど、ただ辞めたら終わりなんですよ、会社の人間関係というのは。で、辞めた後にももちろん続く場合もあるんだけど、それはなんていうか、友人なり何なりとして続くものであって、仕事とかの会社の関係というものは終わるんですよ。例えば自分が持ってるソースコードとかね、で、自分しか知らない、モジュールがあったとすると。で、そこのバグとかが残ってたりして、そのうち直したいと思ってたとすると。けど、辞めたらそれは終わる、基本的には。で、オープンソースの場合はそうでもないんだけど、基本的にはそういうの、例外的な状況と、ここではしてしまいましょう。言ってしまいましょう。そういう例外的な状況を除いては、基本的には、辞めたら、 もうそことの関係はなくなるんで、なんつうかそういうことを考えてもしょうがない。で、まあけど、考えたりすることありますけどね。辞めた後も自分の書いたコードベースについてちょっととか。で、それは個人的には、まあ悪いことではないと思う。まあ無駄なことではあるけれど、なんつうかそれは、こう、卒業した後に自分の通ってた高校について考えるみたいな、まあその程度のもので、なんつうか、まあいいんじゃないかと思うんですが、だからまあ考えてもいいんだけど、まあ基本的にはもう関係はない。まあこれは当たり前ですよね。だって会社辞めるじゃないですか。で、なんかまあ、で、家で、なんすかね、まあサーフィンでもやってるとするじゃないですか。で、突然なんか会社から電話かかってきて、そこのコードどうなってんのとか、まあ聞いてくることない。当たり前なんですけど、絶対にない、これは。で、だって、まあ、そんなことを聞けないですからね。まあ、それ、サーフィンやってりゃ、聞いてもいいじゃんって思うかもしれないですけど、例えば別の会社で仕事してたら、もう全然そんなことやる暇ないわけで、当然、まあ、その暇があるかないかは置いといて、そもそもにそんなことを辞めたやつに聞くことは不可能である。法的にというか、まあ、法的にもそうだし、倫理的にもそうだし、まあ、全ての面において、まあ、そんなことはありえない。まあね、普通に友達付き合いがあるとね、あそこどうなってんの?つってこう、なんつうか趣味で聞いたりとかできますけどね。で、まあ、それはすごい、なんつうか、ここで言いたいこととはだいぶ違う話で、会社の人間関係とか、会社のその、つながりっていうのは、辞めたら終わる。で、そういうもんなんですよ。で、会社は、大体の人は、一度辞めるんですよ。一度に限る、一度っつうか、まあ、定期的に辞めることになる、プログラマーは。最後までずっと同じ会社にいる人って、まあ、いるんですけど、めっちゃ少ないっす。自分の同期で、最後まで同じ会社にいるのって、まあ、16人ぐらいいたんすかね。もうちょっといたかな、同期って。で、今多分2人残ってるかな。まあ、出戻りとかは言いますけど、まあ、辞めたことないっていうのは2人とかだと思いますね。だからまあ、10人中9人は行ってないか。まあ、けど、10人中8人は、まあ、辞める。転職してる。ということになります。で、しかもこれって新卒なんで、新卒で会社入って結構、なんつうか、ちゃんと残るタイプの、なんつうか、時期でもあったはずで、だから普通よりは少ないんじゃないかな。まあ、普通ってのは何を基準に普通っていうかわかんないですけど、まあ、例えば、その逮捕されがちなハードウェアの会社とかに入ってきた新人なんて絶対そんな残んないっすよ。つか、まあ会社も残んないかもしれないって、まあ、まあ別にその会社のことはどうでもいいんですけど、まあその会社に限らず、なんつうんですかね。例えば、今クックパッドに入った新卒とかの、まあ、比率と同じぐらいか、それより残ると思うんですよね、あの会社は。結構当時は、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長している優良企業であり、まあ、それなりに、まあ、一部上場目前ぐらいなところまでは行って、まあ、結局しなかったですけどね。で、まあ、上場自体重要とは思わないですけど、まあ、けどマザーズで上場して、それなりにオプションも出て、それなりに億万長者も作ったような会社でございますよ。まあ、なんか日本のベンチャーで多分こう、あんくらい成功したところ、まあ、あんくらいちゃんと、なんつうか、しっかりとした成果出したのっていうと、まあ、サイボウズとか、まあ、ああいう、まあ、他にもあるけれど、まあ、サイボウズとかとも同じぐらいな、きっと、規模感ですよね。だから、そんくらいにはレアな会社なんで、まあ、それで、10人中8人ぐらい辞めるんですよ。だから、まあ、大体辞める側に倒れる。で、だから、会社というのは、まあ、辞めるもんなんですよ、基本的に。で、その時に、まあ、人間関係終わるんですよね。で、これっていうのは、なんつうか、会社ぐらいですよ。まあ、会社つうか、仕事の人間関係ぐらいですよね。例えば、普通にこう、まあ、昔から遊んでるような人とかいるじゃないですか。で、最近会わないなって思っても、まあ、また会うかもしんないわけですよ。で、まあ、そんくらい、なんていうんですかね、普通だったら、 そのプツッと終わるってことないし、しかも確実にその終わる時が来るっていうことはないじゃないですか、普通人間関係って。でも仕事とか会社の人間関係はまず実際会社は辞めるんで、まあ辞めるんですよ、みんな一度は、その転職とかでね。だから別にみんな無職になるって言ってるわけじゃないですよ。ただまあ辞める、プログラマーは。特によっぽど無能じゃない限りは辞めた方がいい。なぜなら入った会社やの入った状態よりも会社は悪くなることがあるから、まあ良くなる場合もありますね。まあその場合辞めなくてもいいんだけど、会社がずっと良くなり続けるっていうのは日本の企業ではほとんどない。まあ残念なことですが、だから良くなったり悪くなったりするんですよ。で、だからまあ悪くなる、少なくとも入るときにそれなりに選んで入っていれば、それよりも悪くなる時期というのはあるし、しかも、なんつうか、戻んないぐらい悪くなることはよくある。んで、だから基本的にはやめた方がいい。そういうタイミングになったらね。つうことで、まあ、やめるんですよ、みんな。で、やめると人間関係としてはそこで終わるんですね。だから、会社の人間関係とかってすごい、なんつうか、終わることが宿命づけられてる数少ないものなんですよね。まあ別に高校とかだって卒業したら合わないじゃんっていうのはあるんですけど、それよりも会社の方がずっと綺麗に切れる。というのは、仕事というものがなくなるからですね。その、なんつうか、仕事、まあその会社でやる仕事というものが消失するからですね。で、高校とかそういうわけじゃないんで、別に卒業した後も、まあ合わなくなる度合いは高くなるけれど、まあけどそんなにすっぱりとは消え去らない。でも仕事は消え去る。で、そういうもんなんですよね。だから、その、今チームとか行ってるじゃないですか。で、例えば、チームの人間、例えばチームの人間関係とかがどんくらい重要かっていうことを考えると、どんくらい残るかによるんですよね、これは。で、残ってる間は人間関係いい方がいいから結構重要なんですけど、一方で辞めたら終わりなんですよ。だから、辞める直前は割とどうでもいいんですよね、もう。いや別に、なんつうか、辞めるから上司殴れとかそういうこと言ってるわけじゃないですよ。いや別にね、まあ殴んない方がいいっすよ。私殴ったことないですよ。まあ何を言ってんだお前って感じですけど。まあまあまあ。いやね。で、まあ辞める直前は割とどうでもいい。喧嘩はしない方が良いけれど、別にしても大して被害はない。まあ、辞め方綺麗な方がいいけどね。でも、ろくでもないプロジェクトとか、その翌年もなくなったデスマーチとかを、なんかひどい辞め方しても、業界的に評判が落ちることはない。どっちかといえばそういう状況の方が悪いんで、そういう状況を作ってしまった方が悪いんで、で、なんか普通に会社辞めるっていう時に、こじれるのは、もう大体辞める側は悪くない。これはまあ言い切ってしまっていいと思う。人が抜けるっていうのは起こることなんで、それでこじれるのは大体その辞める側じゃない方がなんかするから、以外にはまあありえない。まあ、ひどい辞め方ってあると思うけどね。例えば突然連絡なく来なくなってしまうとかね。でもまあそういうのってこじれない、大して。だこじれるっていうのは、もっとなんかこう、組織側に問題があるときしかこじれない。まあいいや。その、まあこじれるこじれないとして、まあ辞める直前っつうのは割とどうでもいいわけですよ。じゃあ、来月辞めるんだったらどうか。まあこれもかなりどうでもよくなってると思うんですよね。どうでもよくなるっていうのは、その喧嘩すればいい、喧嘩してもいいっていう話じゃなくて、例えばこの、チーム全員が参加してる飲み会に欠席するとか、まあ来月辞めるんだったら、まあ何の問題もないですよね、それは。まあそもそもに辞めなくても問題ないと思うけれど、まあ辞めるんだったら確実に問題はない。だからまあ出なくていいよ。だってね、もう来月以降はほとんど会うことないんで、そういうので会社の人間、とのどうとこうとかもう全然関係なくなるわけですよ。で、じゃあ、半年だったらどうすかね？とまあ考えるわけですよ。で、それが1年だったらとか3年だったらとかまあ考えていくわけですよね。で、これよくよく考えてみると、期待値的には、まあ、そんなに会社の人間関係重要じゃないっていう結論になると思うんですよね。そんな長く働かないんでみんな。お前短すぎだよっていうのはまあ、受け入れますが、その、まあ、その批判は真っ当であり、おっしゃる通りでございます、すいませんと、まあ、思いますけど、まあけど私基準じゃなくても、ある程度まともなプログラマーだったらば、まあ、転職はするんですよ、どうせ。で、だからその時にその人間関係は切れるんですよね。で、だからそこまでの間、 で、しかも最後の方はどうでもいいんですよ。最後の方はどっちかといえば引き継ぎとかそういう話になるんで、なんつうか、その後に向けた人間関係の維持とかは本当に全く意味がないし、その人間関係ってもの自体も向こうとしてもそんなに重要ではなくなる。で、その仕事の方さえ、なんとかしてくれれば、もう人格とかに関しては割とどうでもいい、抜けていくから。はい。で、会社ってのはそういうもんなんですよね。で、それってすごいドライっていうか、なんかこう、それまでの高校とか大学とかの人間関係のような仲間ではないわけですよ、そっから先は。で、それはいいことでもあるんですよ。その、会社というものは辞めるまでの責任しかないっていうのは、従業員側にとってすごく重要な性質で、これのおかげでうっかり入った会社がすごいろくでもなくても辞めることができるんですよね。だからそれはすごいいいことでもあるんですが、その分ちょっと寂しい部分もあるかもしれない。でもまあそういうもんなんですよ。だからで、それはその最初から意識をしておく方がいい。会社の人間というのは働いてる間は仲間だが、辞めたらまあ他人なんですよ。別に付き合いは続く場合はありますけどね。ただなんかみんなっていうか結構業界狭いからあんまり変な辞め方しない方がいいよとか言いがちですが、いや全然関係ないっすね。自分の過去の経験上、同じ人と会うことはあるが、なんかこう昔喧嘩した相手と仲良くやんなきゃいけないシチュエーションになることはない。まあほぼない。よっぽど運がな悪くない限りそんなことはないし、しかもその喧嘩の時の内容がよっぽど自分の側に火がありまくるようなシチュエーションじゃない限りは、そうなった時にも別に自分の側が言うほど悪くはならない。いやこれは結構なんていうんですかね、前結構なんか私一度ひどい上司が来たことがあって、ですぐ辞めちゃったことあるんですよね、会社で。この時なんつうか、まあそういうようなことを言われたことがあるんですよ。なんかこう、まあ辞める時にね、あんまひどい辞め方すると、まあ狭い業界なんでよくないぞみたいな感じで、まあそうですねみたいな感じで、だからまあなんつうかやることをやって、まあ、まっとうに辞めたかどうかは微妙だけど、まあ、けどそんなに個人的には、なんていうか、割と下手に出て辞めたつもりなんですね。まあ、これは、なんつうか、受け止める側の見解はあるんで、まあ、そうじゃないっていう、きっとかつての同僚はいると思いますけど、ただ、まあ、これの話には続きあって、まあ、その後、やっぱりろくでもない上司だったんで、来たのが、まあ、上司の上司だったんですけどね。上司は変わんなかったんですけど、上司の上司。で、だから結果として、まあ、ほとんど全員辞めました。私はめちゃくちゃ早く辞めたんで、お前それはないだろって言われたら、まあ確かにちょっと早すぎるかな、俺の反応はって、まあ思うかもしれないけれど、まあニュータイプクラスの反応でもう辞めてしまったんですよね、自分は。でもまあ、1年ぐらいで大体みんな辞めたし、残った人も結局、ほとんど人がいなくなったんで、チームは解散になりました。だから残った人も違うチームに行きましたと。で、しかもそのなんか上司の上司は、なんか地震が起きたら、なんか帰っちゃった。前なんか地震あったじゃないですか、結構でかい。なんかその時は私インドいたんで、あんま知らないですけど、原発とかが結構問題になったあの地震ですよ。はい。で、あの時に帰っちゃったんですよね、なんか何も言わずに帰っちゃったらしくて、そりゃないだろうと思うんですけど、まあいい。私あんま詳しくないんで。まあとにかく、そんなわけで、なんかこう、元凶みたいなのは、まあ、なんつうか、いろんな人を辞めさせて、まあ帰っていったわけですよ。で、今再会、たまにするわけですよね。で、その時に、私の側が悪いはなんないんですよね、当たり前だけど。だってもうみんな辞めてるんだから、その悪いのはまあ、その上の上なのは明らかで、で、しかも、なんつうか、辞めたんでみんな、その、こう、なんていうか、残った人ほど辛い思いをして辞めてるわけですよね。で、その時に、まあ私も含めてまあ会うじゃないですか。で、それぞれの人はそれぞれ違う会社とかで結構活躍をしてるわけですよ。で、そういう時に、なんか一緒に仕事しようっていう時に、会社の側を守ろうとした人と辞めた側で、どっちが好印象かっていうと、まあ大体辞めた側になるんですよ。だから、むしろ組織にしがみつく方が、 狭い業界なんで、いろいろと、なんつうか、その後の可能性は削る。まあ、それでもね、しがみつくのは、それが良いと思えば、別にしがみつきゃいいと思うんですけど、辞める側で、なんか、悪くなることは、無断ぶっちで辞めるとかじゃない限りはない。少なくとも、なんか、労働法的には1ヶ月前とか、まあ2週間前で多分、法的には OK なんですよね、辞める。まあけど、1ヶ月前にちゃんと言って、普通に辞めれば、で、普通っていうのは別に、終わってない仕事残業して終わらせるとかいう必要も全然なくて、まあ定時で普通に帰って大丈夫ですよ、普通辞めるって言ったらね。というのは、まあ、その話もいいですよね。あ、いつが、いい、その、この話の、ケーススタディになるんで、まあ仕事がすごい残ってますと。で、1ヶ月後に辞めますって言ったとしますと。で、この時に残業をして終わらせる必要があるかっていうのを考えるのは、私の今回言いたいことに結構理解するのにいいと思うんですよね。まあ、間違いなくない。だって、もう1ヶ月後に辞めるわけじゃないですか。で、仕事が残ってて辞めるって言っても、なんつうか、まあ辞めるんでどっちにしろ別にいい。その個人としてはね。で、組織としても別に、なんていうか、やらせる方法がない。だって、お前、次の査定で、なんか、落とすぞとか言えないじゃないですか。で、どっか移動させるぞとかも言えないじゃないですか。まあ、そもそもにね、そういう残業が残ってて、そういうことを言うっていうのは、なんか問題がある気がするけれど、まあ、それすらもできないわけじゃないですか、やめていくっていうのは。だからもう、やらせるってことは不可能なわけですよね。で、しかも、これ会社の側として考えると、まあ明らかなんですけど、残る側として、残った側は、その人が辞めた後も続くんですよ、仕事は。だから、辞める人のことどうこう言ってる暇ないんですよね、その人が辞めるってなったら。それよりは、その後のことをちゃんと考えて、いろいろやんなきゃいけないこといっぱい増えるんで、人が辞めると。だから、なんつうか、そんなくだらない嫌がらせとかしてる暇も、まあ大体はない。だから、まあ、辞めるって言ったら残業する理由はない。まあ、してもいいっすけどね。その、美学みたいなもんなんで、俺は辞めるときには全部終わらせて辞めるぜって思うのならば、まあ、やってもいい。ただ、本当にそれは意味がない。その、転職したことがない人が思う以上にそれは意味がないことですね。というのは、やっぱりそこで終わっちゃうんで、関係が。なんかね、外に宣伝できるようなすごい大きな仕事がちょうど終わりそうだとかいう時には、それをやって、なんかこう、どうだ、すごいことやったぞ。まあ具体的には論文通すとかですね。自分の名前で論文通すとかは、ちゃんとやる価値はあると思いますけど、まあそういうんじゃない限りは、本当に、なんつうか、まあ辞めるってなった後に、その、頑張って残業して終わらせる義理は一切ないし、会社としてもそれをやらせようとは、まあほぼできない。で、もし、あなたの上司が、ちゃんと転職の経験とかって、そういうことを分かっていたら、それまでがどんなやつであろうと、辞めるって言ったやつに残業させて終わらせようとはしないはずです。これはなんつうか、辞めたことがあれば全員が知ってることで、この辞めるという人間に働かせる方法はない、会社には。まあ、定時よりも早く帰るとかね、完全にもう、延々とツイッターをリロードするだけで何も働いてないとかいう時に、まあ文句を言うことはできると思う。まあ文句は言われると思います。そういうことやったら。まあ私そういうことやったことないんで、知らないですけどね。辞めるとき、お前辞めるってなったらめっちゃ早く帰るなって言われたことはありますけれど、まあ別に、その程度ですね。しかもまああれはすごい例外的というか、今思えば、なんつうか、よくそんなこと言うな、お前って、こう、今あったらちょっと言ってやりたいですね。まあいいです。まあいいとして。辞めると、なんつうか、そこで終わるんですよね、仕事っつうのは。で、これは、いいところなんですよ、仕事の。で、人間関係もそこで終わるんですよ。で、それは、だから、それまでの人間関係とは違う。で、まあ、辞めるっていうのがほぼ、まあ、全員にとって、結局は辞める。しかもまあまあそんな長く働かないんですよね、みんな。3年以上長く働く人はいるかもしれない。まあ5年ぐらい働くっていう人もいるかもしれない。でも10年働く人はだいぶレアになる。で、15年働く人になるともうほとんどいない。いや、これはその、 私がすぐ辞めるからっていう話じゃなくて、私なんかもうね1年も働かないですからね最近は。だから私基準ではなくて一般的な話として、プログラマーはそういうもんです。はい。で、まあなんでそうなるのかっていうのは説明もできるんだけど、まあ今回の本題ではない。みんな辞めるもんであると。で、辞めると基本的にはそこまでで関係が終わるもんであると。はい。で、辞めた後も別に友達は友達でいられますけどね。けど仕事の付き合いはもうできなくなるんですよ。だコードベースはもう見れなくなるし、まあ、内部の事情もまあ知ることはできない。うん。別に教えてって言ったら教えてくれるかもしれないけど、別にまあ知りたくもないですしね。うん。で、だからそこで切れる。で、切れるっていう人間関係なんで、最初からそのことを理解してた方がいい。で、その人間関係の維持っていうのも、残りの期間の期待値的なもので考えた方がいいってことですね。だからまあ来月辞めるんだったら、なんかこう付き合いで飲み会に出る理由はないし、そのまあ付き合いで飲み会っていうのは本当例なんで、自分そもそも出ないんで、長くいても、まあ長くいないですけどね、長くいても別に出ないですけどね。ただまあ今のは例です。その私じゃなくてもっと一般的な、なんつうんですかね、こう組織であんまり人と違うことというか、組織にあんまり反抗とかしたくないみたいな、そういうおとなしい人でも今言ってることは全て真実だという話ですね。だからまあ来月辞めるっていう時に、まあ、そんなことを付き合っても全く意味はない。うん。まあ、辞めた後にね、なんつうか自分の噂話とかを延々とされるとか、そんなことないんで、みんな暇じゃないんで、そのうん、まあ、辞めた後は別に辞めた人の話なんかほとんどしないっすよ。はい。なんでだからまあその後のことを考えるのはまあ全く意味がないし、でそうするとなんつうかそこで終わる人間関係なんで、そんくらいしかその維持をしようと頑張る必要はない。うん。で来月だったらそうだし、半年後でも所詮半年後なんで、半年間ギスギスした中でいるのは嫌なんで、ある程度は維持した方がいいけれど、そうは言ってもまあね、残り3ヶ月ぐらいになれば、まあ3ヶ月ぐらいなんか適当にハイハイ言っときゃ終わるんで、はい。だそういう点で半年っつっても、まあ前半3ヶ月分ぐらいしか大した価値はないみたいな、まあ、その程度のもんなんですよ。で、だから仕事っつうのは辞めると終わると。うん。で逆にその逆にっていうか、人間関係の他でもそのやんなきゃいけない自分のタスク、自分のバグとか、そのまあやんなきゃいけないこといっぱいあるじゃないですか。それってけど、辞めたらやんなくていい。これはもう確実にそう言える。うん。辞めるまでの期間に、辞めるまでの期間で終わる範囲のことはやんなきゃいけないんですけど、それもさっき言ったように、その、やらせることは会社はできないんで、あとはあなたが納得する程度やればいいんですよ。うん。で、だから辞めたらいつでもやんなきゃいけないことはそこで終わりです。だからやんなきゃいけないっていうのはいつもその程度のもんなんですよね。いやなんかこう、それって大したことないと思いませんか？例えばですよ、高校3年生が受験勉強するとするじゃないですか。まあ高校2年生でもいいんですけど、これってなんつうか自分がどこの大学行くかとかを分けるわけですよ。でそれってなんかすごい、その後に出会う人間とかもいろいろあったりとかして、なんつうかすごい影響があるわけですよね、その後の人生に。でそれっていうのは会社辞めたら終わるような小さなやんなきゃいけないとは比較にならないわけですよ、重要度としては。うん。だからそのまあ別に受験勉強しろっていう話じゃなくて、受験勉強とかそういう自分にすごい重要なものに比べると、会社のやんなきゃいけないことって本当に辞めるまでの話なんで大したことないんですよ。はい。だからいやこれすごいで、だから辞めろって言ってるわけじゃないんですよね。そのいつだって辞めたらやんなくていい程度のことをやってるっていうのを理解しておくのはすごい重要なことだし、それって組織を率いてる側も、だからチームのリーダーとかもそういうことは分かってなきゃいけない。で普通転職一切してない叩き上げ以外は全員が分かってることなんで、これはもう分かってると思うんですけど、まあ、たまにね叩き上げがなんかこうチームを率いてるとかいうことあるんですよね。でだから新卒がそのちょうど、まあ、今3年目ぐらいでチーム率いてますみたいな時に、まあ、そういうこと分かってなかったりするんですよ。まあ自分はもう 別に会社入ったりする時でもシニアなんで、そういう人の下で働くことはないんですけど、そういう時になんかこう仕事みたいなものを、仕事とかの重要度っていうのを、所詮やめたら終わる程度のものであるっていうことを分かってないことを依存して、なんかこう組織、なんかチームを作ったりするというか、プロジェクトを進めようとしたりすることあるんで、あれはまあ間違いなんですよね。で、間違いだっつうのはまあ分かってた方がいい。で、まあやめないとね、終わんないですけどね。やめないと終わんないとか、まあやめる以外にそれを使う方法ってあんまないんですけどね。ただまあ期待値っていうのはそういうもんなんでね、そのすごい、これ01がすごいはっきりする類の、やめるかやめないかによって大きく違う、変わるような類の、まあ、モデルなんで、徐々に使うとか難しいんですけど、そのやめるっていうカードは。でもまあ、例えば、自分の、実家で飼ってた犬とかがいるとするじゃないですか。私いないですけど、ちなみに。まあ、これフィクションですね。で、なんか、犬が死にそうだとするじゃないですか。まあ、最後、会いに行くか、今会社のプロジェクトがすごい締め切り間近だっていう時に、会社のプロジェクト頑張るかみたいな時があった時には、結論はすごい明らかなんですよ。いや、絶対帰って犬見た方がいいっすよ。まあ、犬じゃなくて金魚ぐらいでもそうっすよ。もう家で飼ってたギョピちゃんが死にそうだと、いやーもう帰ってみた方がいいっすよ。会社なんて仕事辞めたら終わりっすからね。いやもうギョピちゃんの思い出一生続きますから。まあ、会社の思い出だって一生続くじゃん。いやでもそうでもないっすね。会社の思い出はすぐ忘れますよ。いやーもうギョピちゃん見に行った方がいいっすよ。ピンク色じゃなくてもね、その金魚が。まあ何を言ってんだっていう、まあ何でもいいです。まあとにかく、そういうわけでその仕事の重要度っていうのはそんなもんなんですよ。だから長く続くものには絶対勝てないんですよね、仕事のプライオリティっていうのは。その人のキャリアとかにおいてね、その期間に重要な仕事をしておきたいみたいな、そういう戦略的な理由でなんつうか仕事にコミットするという場合はあって、でそれはあるべき姿だと思うんですけれど、でそういう時にその長期的な理由でその辞めたら終わるものに対してそれよりも多く頑張るってことはまあありえるんですけれど、それ結構例外的だと思うんですよね。それが例外的じゃないって仕事ができていたら素晴らしいですね。私はなんかそういう仕事をいくつかやったことはあるけれど、本当に数えるほどしかないですね、これまでのキャリアで。他の大体はそんなには大きくその後のキャリアに効くような、そのなんつうか、そこのちょっとの頑張りをするかしないかがその後のキャリアに大きく響くみたいな、すごい重要な仕事はそんなにはできてない。だから、これ聞いてる人は私よりすごい有能な人だったらば、そういうのばかりをやってるってことはあり得るかもしれないけれど、そうじゃなければ、大体、大したことないんで、その、個人の長い何かに比べれば、本当に小さなことなんで、仕事は、いつでも。その程度のプライオリティだってことですよ。だからこう辞めたら終わるっていうのはね、当たり前なんですけど、意外とその初めて辞めるまでは気づかない。いや、本当に終わるんですよね。辞めてこれまで通ってた会社に、社員証返すじゃないですか、最後に。で、まあ出てくじゃないですか。いや、もう入れないんですよ、会社に。いや、それまで自分がいた席にも行けないんですよね。この本当にピタッと終わる感じ。これはなかなかね、最初に辞めるまでね、こう、なんつうか、頭では考えれば分かるんだけど、考えないと分からないことなんで、ちょっと考えてみたらいいと思いますよ。辞めたら本当に終わるんで。で、辞めたら終わるようなことなんで、それについて自分がどのぐらいコミットしてるかっていうのは、まあ考えた方がいいですね。ということで、まあ会社なんか大したことないんだよっていう話でした。以上です。それではまた来週。
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.